今日、続きましてマタイ5章を学んでいきたいと思います。これは三条の水訓ですよね。 This is the Sermon on the Mount. We're going to continue on in Matthew chapter 5. Jesus is teaching his followers, his disciples, right, how to live a life that's pleasing to God.
で、イエス様が弟子たちに、もう神に喜ばれる生き方を教えられていた。
Right, how to live for God. どうやって神様のために生きるのかと。And so we looked at the Beatitudes, right?
もうだから8つの幸いを見て、でその8つの幸いを見て、その後、まあみんなが血の塩、世の光のことも見ましたよね。
We looked at the Beatitudes. We looked at how Jesus said they're the salt of the earth, the lights of the world. Right? That we all as Christians have influence.
私たちクリスチャンがみんな影響、神様のための影響がある。神の光とかをもう反射すべきですよね。
And so we talked about this last time, but no selfishness, no hiding, no hoarding, right, as Christians.
だから、前回話したんだけど、クリスチャンとしてもうわがままのこととか、隠れようとする、隠そうとすることとか、貯蔵することとかは全くないでしょうね。自分のためにいろいろ蓄えようとすることもない。
Right, we don't look at people and go, well, I'm a Christian, you're not, oh, too bad, I'm going to heaven, you're going to hell, bye, right? We don't say that.
もうだから、例えばクリスチャン、未信者の方を見て、あなたクリスチャンじゃないの？僕クリスチャンだから天国行く、あなたは地獄に行く、残念とか、そういうこと思わないでしょうね、もちろん。
Our existence in the world is to bring God's glory, and God's glory, God's desire is that people get saved.
で、私たちのこの、まあ、この世に存在している目的は神様の栄光のためですよね。だから栄光をこの崇めるために存在がある。で、神様の望みは人が救われることでしょ。
And so the way that we live actually matters.
だから私たちの生き方とかが非常に大事ですよって。愛するのも大事ですよね、愛し方とか。
How we love people is important. And so today we're going to go into verse 17. We're actually going to look at just the next four verses, 17 to 20. But let me just read all four right now.
で、これから今日17から20まで学んでいきたくて、まあ全部読みます。今17から20、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現です。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。
Jesus here is he's talking about the law and the prophets, right?
ここに律法律法と預言者とイエス様が話しましたよね。おっしゃったでしょうね。
The law and the prophets is just another way of talking about the Bible.
律法と預言者っていうと、これはただ聖書の話ですね。旧約聖書。
There was no New Testament yet.
まだ新約聖書なかったんですよね、もちろん。
You know, in the Old Testament, God gave Israel His law.
旧約聖書を見ると、読むと、神様が自分の民イスラエル
にこの預言あの律法を与えられたでしょ。 And if you remember, the law had different purposes, right? で、なんで律法が必要だったっていろんなこの理由があった、目的があったでしょ。 For example, one of the purposes of the law was to set Israel apart from all the other nations of the world, right?
例えば一つの目的はこのイスラエルをもう世界の他のみんなにこの区別されるため律法があったでしょう。
God gave Israel specific instructions on how to live.
だから神様がイスラエルにこの生き方のこの特別なこういう指示とかを与えられたでしょう。
And through these, through the way they livedThey were going to be example to the world, right? They're going to show God's glory to the world.
だからその生き方によって神様と神様のこの栄光とかみんなに見せるようになる、示すようになる。
We also know that the law provided very practical physical and spiritual instruction, right? That, and because of that, things like their health would beTheir well-being would be protected.
で、もう一つこの律法の目的っていうのは、この律法はね、イスラエルの健康を守るためにこの、あの実践的なこの肉体と霊的なこの指導が書いてあったでしょ。行うためにって。
So, for example, don't eat this or you can eat this.
例えばこれ食べていいよ、これ食べちゃダメよとか、そういう話ですよね。
You know the Bible, the law even taught them how to use the bathroom. You guys knew that, right?
みんなもご存知てると思うけど、このトイレの使い方とかっても立法に書いてあったって知ってる？
You can look it up. Not now. Look it up later. Deuteronomy 23:12-14.
例えばなくて、新明記23:12-14読むと書いてあるんでしょ？今、後で見て、今じゃなくて。
So the law was very practical.
だから立法も本当に実践的なことでしたよね。
But another part of the law is where we have things like the Ten Commandments, right?
で、立法の他のもう目的っていうのは、例えば、モーセの十戒とかもあったでしょう。
And through the law, the people learned about God's holiness.
だからこの立法には、10回とかあったから、それを通して神様の経験さとかを学ぶことができたんだ。神様のご性格とか性質とか、His character, His nature.
And it taught, because it taught them what God's standards were, right?
なぜかというと、その律法を見ると、やっぱ神様の基準は何だったでしょうかと学べたんでしょうね。
What is good?
To God. 神様にとって何がいいですか？
What is, from, according to God's standards, what's right? How should we live?
だから神様の基準によってどう何が正しいなのか、どうやって生きるべきのかとか。
And actually, this purpose of the law is, through this purpose of the law, we have the main sort of purpose of the law.
でこういう目的があったから、それで一番主な目的があったんでしょう。
By showing God's holiness, God's standards, it showed the people that they couldn't live up to God's standards on their own.
もうだから律法を通して神の基準とか完璧さって見れたでしょ。だからすぐ分かったのは、神様の基準で生きられなかったことでしょうね。無理。
Because of the law, we know we're sinners, right?
旧約聖書の律法が書いてあるから私たちは罪人だってわかるでしょう。
The Bible tells us that we're convicted by the law as sinners, as transgressors.
聖書に書いてあるの、律法によって違反者として責められているって私たちがって書いてある。
So, you know, James chapter 2 verse 10 says, For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he's guilty of all of it.
ヤコブ2章の10節にこう書いてあるんですけど、律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。 You know, the scribes, the Pharisees, they knew this themselves, right? で、律法学者とかパリサイ人たちもこういうことをよくご存じたでしょ、よく知ってたでしょ。
And so what they did was they would take God's law, they knew they couldn't keep it, but they would make their own rules, they add their own rules to it.
だからパリサイ人たちはね、この神様の律法を取ってもう自分で守れないと分かったから、そこで自分のルールとかも追加で作ったんでしょう。
And they created what's called the Talmud.
で、そこでタルムードっていう、まあ、本みたいの、説明書みたいのを作ったんでしょう。
In order to keep God's law, it's impossible to keep it. But if you do this and you do this and you do this and you real practically, you know, do this and do this, then you'll still be okay.
だから神様のこの律法全体的に守るのは無理んだけど、こういうルール、そういうこと、ああいうことって細かくできれば、なんとなく守れてるよって教えた。
In other words, God's standards here, but they said, no, we're going to make our standards, and we're going to say it's God's standards.
だから神様の基準はここにあるんですけど、パリサイ人たちがね、いやいやいや、自分、私たちのこの基準を作るのって。それは神様の基準だよって、そういうふうに教えたんだ。
And they tried to live by that.
で、それによって頑張ろうとした。
But in the process of that, what happened was they erased the true purpose of the law.
でもそういうふうに頑張ったから、もともとこの正しい、この神様からの律法の目的を取り消したんです。
Because the true purpose of the law was to point out our sin so that we realize we need a savior.
なぜかというと、この律法律法の一番主な大事な目的ってのは、私たちは罪人だからメシア救い主が必要だと分かること。
It offered the people. That's why if you ever notice in the Old Testament, God talks about all these sacrifices, right? How to deal with your sin, how to deal with your guilt.
でだから旧約聖書を学んで、この自分の罪悪感とか自分の罪とかどうやって扱った方がいいかとか全て書いてあるんでしょうね。この生贄としてとか神の礼拝し方とか
How to worship God and so forth. But all of that was just to show God's original plan that all these temporary sacrifices is pointing to the future, to a perfect sacrifice. Well, not future for us, past for us.
でも神様のこの最初からあったこのご計画をこの、あの、求めさせるもうために律法があったでしょ。もうだから一時的のいろんな旧約聖書とか見るといろんな一時的の生贄はがあったでしょ。それは完全の生贄を指摘されてるだけ、イエス様のこと。
The law was a shadow of things to come.
律法は来たるべき良きものの鍵でしたと聖書に書いてある。すべてがイエス様の方に指摘されていた。
Everything just pointed to Jesus. And yet, if the Pharisees thought, no, but we can do it ourselves, then they didn't need Jesus.
でもパリサイ人たちが、いや、自分の努力で、なんとなく、なんとか守られるよって思ったら、イエス様必要ないでしょうね、その人たちには。
The law was a tutor.To bring us to Christ so that we might be justified by faith. That's Galatians 3:24.
だからガラテヤ3の24に書いてるように、律法は私たちをキリストに導く養育係となって、それは私たちが信仰によって義と認められるためですと。
See, the Talmud was keeping the law man's way.
だからタルムードとかは、あの、人の守り方。
You want to do things God's way, or you want to do things man's way? Right? That's the bottom line.
神、人の やり方でやりたいか、神のやり方でやりたいか、どっちが正しいと思う？それは当然な質問。It's an obvious question. Now, somehow, if you really try hard and work at it, you can have God's favor. Is that what you think? もうだからなんとなく頑張ったら神のこの好意とかを得られるって思ってんの？自分を義にならす、あのならせられるとか。You can make yourself righteous.But that's how the Pharisees lived, right? And scribes and Pharisees, religious leaders. でもそういうふうに律法学者たちとかパリサイ人たち、そういうふうに生きようとした。And so everything was this competition. Everything was a chance to show off. だから全てがこの競争も、あの挑戦みたいな存在だった。見せかけようとしたとか、自分の霊的さとか。And they make crazy rules, actually. いろんな、まあ、細かい変なルールとかを勝手に作ったとか。Even today, they follow. もう現在も、現代もそうあるルールとか守ろうとしてるんだよ、ユダヤ人たちが。You know, if you go to Israel today on Saturday, Saturday is the Sabbath, right? We were in Israel and we stayed in a hotel. And on Saturday, You can ride the elevator, but it stops on every floor by itself.
安息日は土曜日ですよね、実は。だから今、例えばイスラエル行ったでしょ、ダンと僕が前。で、土曜日は安息日だから、ホテルに泊まって、エレベーター乗ってる時、もう自動的にエレベーターが毎回止まるんだ。That's just the way it is on Saturday. まあ、それは土曜日だから、あの安息日だから。But the reason is crazy.でもなんでそういうふうになったのはすごいんですよ。Because if you push a button, they say if you push a button and it lights up, that's the same thing as starting a fire and that's work and you're not supposed to work on a Sabbath. こういう理由でそういうのがあるんでしょ。ボタンを押してね、そう点灯したら、それは火をつけることと一緒。で火をつけたらそれは働きで安息日に働いちゃダメだから点灯するボタンを押すのがダメそこまで自分のために勝手にルール作ったんでしょ That's the kind of laws they made and they work by 人工の律法 man-made lawsAnd that's how they show off their righteousness. で、それで自分のこの義、自分の義を見せかけようとしてるんですよ。If we can honor God with the outward stuff, and we can impress other people with that, then we must be great. だから外側、表面のことで神様を敬えば、他の人をこういう経験なことを見せられたら私たちがすごいよと勘違いしてた。I mean, even the Old Testament, God says there's all these people that they honor me with their mouth and their lips, but their hearts are far from me, right? もうだから聖書にも書いてあるけど、例えばマタイの15の8とかも、口先、自分の勝手に作った行動で神をあの敬うことができると思ってるでしょうね。でも実は神様から遠く離れてる。This is a serious thing. これって大きいんでしょうね。How much do we do to please God and how much do we do to please man or to please ourselves? だから私たちはどれほど本当に神様を喜ばせるためにいろいろやってるか、他の人を喜ばせる、自分を喜ばせるためにやってる。オートパイロットみたいにいろんなことするでしょ、クリスチャンとして。As Christians, we do many things sort of this on autopilot without even thinking of God. 神様のことを思い出さない。That's the heart of religion, right? それは文字通りの宗教のことでしょうね。But then, here comes Jesus, right? でもイエス様が誕生、あの 出てきたんだ、ここで登場したんだ。 And Jesus is teaching the law actually. でもイエス様は律法のことを教えられたでしょ、神様の基準とか。 And he's teaching God's standards. But he's saying, this is God's standards, so keep it or else. No, he doesn't say that. He says, this is God's standards. There's a purpose for it, but we need to repent. Because we can't keep it. But God can help us. でもイエス様が教えられたのは、この神様を教えられてないのは、これ神様の基準だから、頑張って守ろうよって、そういうことじゃ、言ってないでしょ。ただ、神様の基準って、やっぱり、この益があるよって守れば、でも無理だから、まず、悔い改めないといけない。神様に助けを求めないといけない。God's standards involves faith. It involves trust in Him. だから神様の基準を守ろうとしていると、神様の基準とは信仰と従順が必要だよって。Because we're sinners. Our righteousness is as filthy rags. 私たちは罪人だから、私たちの義は不潔の衣のようって聖書に書いてある。洗って、洗って、洗って、不潔な衣のよう。We wash and we wash and we wash in our own power, but we're filthy. Remember Paul, the apostle Paul, he said, Oh wretched man that I am, who can deliver me from this body of death? もう使徒パウロもこういうこと言ったでしょ。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。The wages of our sin is death. 私たちの死の報酬は、罪からの報酬は死であるんですよね。罪からの報酬って。And I'm going to be totally honest with you. I don't want to be judged according to my sin. で、ぶっちゃけ言うと僕、自分の犯した罪によって裁かれたくない。I don't know about you. Hopefully you think the same way. みんなも同じことでしょうね。I can't keep the law, so what do I do? だから律法全体守れないからどうすればいいのって。Well, let's look at 17 again. また17節見てみましょう。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。
Contrary to what the Pharisees thought, right? だからパリサイ人たちが思ってるのと逆にこの話は、
イエス様は律法を廃棄しようと考えてなかったんでしょ。
Jesus didn't come to destroy the law. See, to the Pharisee, Jesus, he was a threat to them. He was a threat to their lifestyle, to their man-made laws, right?
でパリサイ人たちにはね、このイエス様が自分たちのこの存在、自分のたちのこの勝手に作った律法とかの脅かしだったと思ったんでしょうね。その教えてることとか生き方の脅かしだった。
He was a threat to the way they were living, to what they were teaching. Jesus goes, I'm not here to destroy the law, but I'm here to fulfill it.
だから、この律法を廃棄するためではなく、預言者を廃棄するためではなく、成就するためって。
The entire Old Testament pointed to the Messiah.
旧約聖書全体がメシアの方に指摘してたんだ。導いてる。
God's plan of salvation, redemption of man would be fulfilled by Jesus.
だから神様のこの人間の贖い、人間の救いのご計画は全てイエス様に成就されたでしょう。
Again, Hebrews 10, right? It was a shadow of the things to come.
で、先ほど言ったけど、ヘブル10章に書いてるように、来たるべき良きものの影だったんで、旧約聖書は。
From the moment sin entered the world in Genesis, God already had a plan.
だからもう創世記の最初のとこから、初めて罪がこの世に入った頃から、神様もうすでに、罪の処罰とかを対象するに対象するご計画があったんだ。
And it wasn't about how well you live, how well you keep the law.
で、そのご計画を見ると、それは人が律法を守れるか守られないかとか、そういう関係なかったんだ。 ただイエス様のことだけのみでした。
It was just about Jesus. Jesus is the seed of the woman.
イエス様はイエス創世記に書いてある女の子孫。
And everything that we read in the Old Testament is gets fulfilled by Jesus.
だから旧約聖書に書いてあることすべてイエス様に成就されてるんだ。文字通りに literally fulfilled.
He's the Messiah, right?
メシアでしょうね。
Fulfillment of prophecy.
予言すべて成就されたんだ。
He fulfilled the law. How did Jesus fulfill the law? Because he kept it all.
そしてイエス様も律法全部守られたからそれも成就できたでしょ。私たちが無理だけど。それはできるのはイエス様しかない。
Only Jesus can.
Jesus fulfilled the Old Testament because he taught it clearly to everyone. そしてみんなに明らかにはっきり神様の言葉を教えられたから律法成就できたでしょう。
And then he fulfilled the law by becoming the perfect sacrifice. He died on the cross for us.
そして十字架に死なれたから完璧な完全な生贄になったんですね、私たち。だからそれでも律法を成就できたんでしょうね。
Conquer death too. 死を打ち破ったこともあったじゃん。
He fulfilled all of God's plan. だから人のための神様のご計画すべて成就したでしょう、されたでしょう。
That's why Romans 10:14 tells us, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
だからローマの10の44節にこう書いてあるんでしょう。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者全てに与えられるのです。イエス様、It's Jesus.
Let's go on to verse 18. 続きまして18節。
誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現します。
Again, he didn't come to destroy the law but to fulfill it.
だから律法を廃棄するためではなく成就するために来たんですよね。
You know, some people think, some Christians even think, now that we have the New Testament,We don't need the Old Testament anymore.
ある人たち、あるクリスチャンたちもこう考えてるんでしょ、思ってるんでしょ。今イエス様がすでに来たから、新約聖書持ってるから旧約聖書実はいらないよと思ってる。もう新約聖書の教会、ここはもうだから旧約聖書を読んで、もういろんな面白いもう日曜学校みたいな話があって、それを読んでもいいんだけど細かく学ぶ必要がないよ。
Some people say, you know, the Old Testament has a good stories, you know, Sunday school stories that we can learn from, but we don't have to go through it. We don't have to really study it. But the point is, all of it's important, right?
で、これも当たり前けど、聖書全体が大事ってわかるでしょ？旧約聖書も、新約聖書も、New Testament and Old Testament.
In fact, the Old Testament explains the New Testament.
もう実は旧約聖書が新約聖書を解き明かすでしょ。
That's why we spend so much time going through it.
もうだから、まあ、この教会で一章一章一節一節学んでるんでしょ。この教会でこの教会のみんな、あの聖書を読んでほしい、読んでるでしょみんな。
And so we want people to read their Bibles. We want you to read your Bible. And then Psalm 138 verse 2Psalmist said, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name.
詩篇138篇の2節こう書いてある。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなた方ご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。
In the Japanese Bible it saysBecause of your name, I magnify your word, right?
だから日本語の聖書には皆のゆえに御言葉を高く上げられる。
In the English Bible, it says, you've magnified your word above your name.
で、他の訳見ると、例えば英語訳見ると、 みんなのゆえにじゃなくて、みんなの上に、みんな以上に御言葉は高く上げられているよって。This is God's word. 神様の御言葉が大事。His spoken word, His written word, both. Logos, Rhema, whatever you want to call it. だから、レーマかロゴスか書かれている言葉か語られている言葉も全部神様の御言葉でしょ。And God doesn't do things in vain, you know. He doesn't do things just for fun. で、神様は無駄なこととか、まあ、ふざけてることはないんでしょうね、遊びでとか。And so if we have the Bible and this is written for us, it's important, right? だから目の前に聖書があったら、私たちのために書かれたら大事って当たり前でしょうね。He doesn't waste it. 無駄しないんでしょう、これで。これを。Every verse, every word we have in our Bible has a purpose. すべての言葉、単語、すべて目的があるって。すべて神様のご計画の部分だ。It's all a part of God's plan. Let me ask you this, right? Have you ever started something you never finished? じゃあみんなに聞きたい質問があるけど、何か始めても終われなかったことってある？We're coming up on the New Year's famous time where we start stuff that we don't finish. もうすぐあの新年に入って、いつも新年のところで何かを始めて終わらないでしょ。いろいろ。How did that make you feel though? You know, when you couldn't do it. で、うまくできなくてどうみんな感じたの？どう思ったかな？ You know, maybe you didn't care, right? まあどうでもいいでしょって思ったかもしれない。Any unreliable people here? だからあの頼りない人たちいる？ここ。 Well, let me ask you this then. Have you ever had someone promise to do something for you, but not do it? で、次の質問は、もうあなたはね、もう誰かに何かを約束してもらって、で、それを実行しなかったことってある？ Well, how did that make you feel?でどのように感じたか、それがあったら。 God's not like that. 神様はそういう風ではないんでしょう。 He's not like us. 私たちと同じようではないから、人間ではないから、神様は。 We can be confident of this very thing as Paul said in Philippians 1:6 that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus. Jesus Christ. だからパウロはフィリピンの1章の6節に書いたように、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信してますって、right? God never fails. 決して不正を行わない、神様が聖書に書いてある。 And so for his plan of salvation, the purpose of the law was fulfilled by Jesus. もうだから救いのご計画とか立法の目的はイエス様に成就されるんだ。もうされたんだ。絶対確実に。For sure. And he says, not one jot or one tittle will by no means pass. だから立法の一点一角も決して消え去ることもないって言ったら、すべてが実現って。この一点ってのはね、ヘブル語のアルファベットの一番小さい、最も小さいのアルファベット、ヨドっていう、このチョン。だけのこと。 A jot is the smallest letter in the Hebrew alphabet, the yod. It looks like a little apostrophe. A tittle are these little marks on the Hebrew alphabet. There's like dots and stuff everywhere. で、この一角ってのは、あのヘブライ語を読むとどうやって発音するかって、こういう点々とかたくさんついてるんでしょ。こういう点があったらこれアの発音する。だからバ、ベじゃなくてバ、ビじゃなくてバ、right? It's not it, あのアエイオウの発音のためとか。It's so we can pronounce sort of the vowels, right? And it might not seem like a big deal, but it is. でもそれって大したことないでしょって思っても大したことでしょって。一つ一つに意味があるって意味ってことでしょうね。Every single mark has a meaning.Every single of God's promises has a meaning. Every last one of them he's going to keep. だから一つ一つに意味があるんだから神の約束とか御言葉一つ一つ全て約束を一つ残らずに守られるでしょ。Now, how does that make you feel? で、どう感じてますかね？それをよく知ってたら。How does it feel knowing that God is faithful? 神様は忠実な方と本当に分かったらどう思いますかね、みんな。すべて支配してる。すべて指導してる。すべての権威を持ってると。He's controlling everything. He's leading everything. He has all authority.He who calls you is faithful who will also do it, it says in 1 Thessalonians 5:24. 第1テサロニケ 5-24 節で、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださる。God's word won't change ever. 神様の御言葉が一切変わらないんですよ。God's word won't change. 一切変わらない。You know, we live in the end times. And there are going to be people who try and change God's word. 今、終わりの時代だから、終末の時代だから、神様の御言葉を変えようとしている人がいるはずだよ。Some people think, oh, the Bible needs updating. Right? A literal interpretation of the Bible. It's too old. It's too outdated.
例えばある人たちはね、この聖書って更新する必要があると思ってるって、もう文字通りの解釈とかは古すぎる。古すぎて、あんまりにもこの、時代遅れだから更新しないといけないと思ってる。
神の御言葉は一切変わらない。God's word will not change.
Oh, but you know, certain sins now, oh, it's okay, right?
でもある人は聖書を読んで、まあ、絶対これはダメって聖書に書いてあるのに、いや大丈夫でしょうとか。
There's this group called the Jesus Seminar. You ever heard of them?
みんなこのジーザスセミナーっていう団体があるんでしょう。
They're quote unquote Bible scholars.
もういわゆるこの立法聖書学者たちの団体。
And what they did was they took the New Testament, they took the Gospels, and they wrote down all theMiracles that Jesus did.
で、その団体が旧約福音書、新約聖書の福音書全部取って、そしてイエス様が行った奇跡のところを全部取ったんでしょう。で、一個ずつ見て、で、可能かあるか、不可能か、まあ、まあまあ可能あるかとか色付けて、で、自分で自分の解釈作ったんだ、聖書。
And they took all the miracles of Jesus, and then they labeled them. Oh yeah, this is possible. This is not possible. Ah, this might be possible. And they color-coded all of it. Rewrote the Bible.
聖書を書き直したみたいな。
When I was in college, I was trying to fill credits. And so I thought, oh, I'll take a Bible class.
で、僕、大学時代、大学でのこの単位を埋めようと思ってて、まあ、じゃあ、まあ、聖書の授業、クラスをちょっと受けようかなと思った。So I signed up. で、申し込んで入ったんでしょう。
And I went to the bookstore, I remember. Before the first day of class.
で、最初の日の前に、ブックストアに行って教科書を買いに行ったんだ。
I went to buy the book. And I looked at it. And I opened it. And I saw it was written by the Jesus Seminar.
で、本を取って中見たら、ジーザスセミナーに書かれた本って書いてあったから、その授業を通したらやめた。
And so I quit that class. I didn't want to argue every day with people or be influenced by that garbage, you know? And I didn't know that much at the time, but I knew that wasn't good.
です。あんまり詳しく知らなかった聖書のことだけど、それはダメだったって分かったから、もう毎日議論してなくて、もう自分のアジェンダに合わせるためにとかね。みんなのアジェンダに合わせて影響されたくなかったからやめたんです。それは
You know, we don't get to rewrite God's word.
だから神様書き直すわけではないでしょ。
See, that's what the Pharisees did, right? Man tries to rewrite God's standards to fit their own agenda. Same thing.
だからパリサイ人たちって同じことしたんでしょ。自分のアジェンダに合わせるために神の基準を書き直そうとしたでしょ。
本当に適当で勝手に解釈するわけではないんですよね。神様の御言葉なら。
We don't get to interpret God's word the way we want. Force it into our mold.
もう自分の型に押し込むわけはないでしょう。
What gives us the right to do that? What gives man the right to do that?
まあ、なぜこんなことをする権利があるのでしょうかって人間は。
I don't care how big your white hat is. you know?
だからどれほど大きなこの白い帽子があっても、どれほど神学のこの学位いくつあっても、御言葉は神様の御言葉でしょ。
This is God's word. It doesn't matter how many seminary degrees you have, how big your white hat is. And here's the thing: God's word will never change. If you believe that,
で神様の御言葉が一切も変わらないんですよね。だからそういうふうに信じたら。
You might be called a fundamentalist. You might be called some Bible thumper or some Jesus freak.
信じたらもうキリスト教をこの原理主義者とかこういう熱然クリスチャンみたいなジーザスフリークとかに呼ばれるかもしれない。
Good. それはいいんですよね。Here's the thing. You might lose some friends.
友達を失うかもしれない。
You might be alienated by your family.
家族から疎外されるかもしれない。
ある、そういうことは。 It happens. But when you seek to be salt and light, when you try to share the gospel, share Jesus with others, inevitably, right, there are going to be people who question it.
だから地の塩世の光になろうとすると、まあ、福音を伝えようとするともう、まあ、必然的に聖書にこの疑問を持つ人が出てくるはずでしょ。
でも御言葉は変わらないんですよ。 God's word's not going to change.
実現されるんだ。
It's going to come to pass just as God said, right?There's testimony after testimony after testimony of people who spent their entire lives trying to debunk the Bible, only to come face to face with the truth and repent.
だからこの聖書を否定するために頑張って勉強しても真実にいつか直面してね、悔い改めないといけないことを分かりになって悔い改めたとそういう証って。持ってる人が多いんでしょう。
変わらない御言葉が力あるこのまんまで。 There's power in God's word. It doesn't change. Verse 19, 19 says,
ですからこれらの戒めの最も小さいのを一つも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。
You know, in the Sermon on the Mount, Jesus is going to teach God's law, right?
この三条の水訓で実はイエス様はこの律法を教えられるんですよ。神の基準とか His standards.
Actually, from next week, we're going to seePractical, straightforward teaching about this.
だから来週からもう本当に実践的なストレート正直な教えを見るんでしょう。イエス様の
The importance of the law.
律法の大事さとか。
Remember, this is about a life pleasing to God, right? Living a life pleasing to God.
これ神に喜べる生き方を教えられてるでしょうね、イエス様が。
Again, he's not destroying the law. He's not getting rid of it like that.
だから廃棄しようとしていない。
You know, we're saved by grace.
私たちクリスチャンなら恵みによって救われたんですね。信仰のゆえに。
Oh, I'm saved by grace. I can do whatever I want. Well, that's wrong. もう恵みによって救われたから私のやりたいもう自由やりたいこと何でもいいよって思うのが大勘違いでしょ。 Jesus actually he said if you love me keep my commandments。 もうイエス様ご本人に教えられたの、私を愛するなら戒めを守る、守りなさいって教えたんでしょ。もし私を愛してるならあなた方は私の戒めを守るはずですってヨハネ14の15に言われた。 John 14:15 If you love me keep my commandments for sure。 But let me ask you this、 How do you live according to the law without knowing the law? でも律法を分からなかったらどうやって律法によって生きられるんですかね。律法って何じゃん。 What is the law? What is the law and the prophets? 律法と予言は何でしょうか。じゃあ旧約聖書をしっかり細かくまで勉強して全部暗記しようよって、それをしたら律法分かるの、分かりになるの。 OK, so let's take the Old Testament and study it really closely. Let's memorize everything. Then we'll know the law. Is that what we think?Apply it verbatim. この、あの、逐語的に暗記したら分かるようになる。 You know, Jesus, he simplified it for us. He helped us. もうイエス様が私たちを、あの、まあ、この際でしょうね。助けてくれたんだ。Matthew 22:37-40. マタイ22章37から40。Jesus said,You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and prophets. Simplified it. Matthew 22:37 から40. イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと。 Love God, love others。 神を愛して他の人も愛しなさいって、それだけですってイエス様が言われたでしょ。 That's what he talked about hereSums it up, right? God is love, right? If you're salt and light, influence to the world for Jesus, then we need to be like God, like Jesus. だから地の塩、世の光になるべきだったら、神様のようになろうとしたら、神様のようにならないといけない。愛しないといけない。See, the Pharisees, right? They were selfish, they didn't love. だからパリサイ人たちとかって愛がなかったんだ。もうわがまま、利己的なものだったんだ。Right, they did a bunch of things for themselves to make themselves feel better. 自分の気持ちの、自分の感情のためにいろいろ頑張っただけ。自分のため。気持ちを良くさせるためとか。でも神の愛はアガペでしょ? But God's love is agape. Jesus lived with agape and he lived a life of sacrifice. イエス様はアガペで生きてて、犠牲をしている人生を過ごしたでしょう。 And so we live like him. だからイエス様のように生きるべきだ。 We love others. We love God. 神様を愛して他の人も愛するべきだ。 You know, those who understand the purpose of the law, who live, look to live for God, to look to live for others, Jesus said, you're going to be called great in the kingdom of heaven.だから神様を愛して他の人も愛しようとしてる人はみんな、これイエス様でしょ、天の御国で偉大なものと呼ばれるっておっしゃったでしょ。けれどもパリサイの人、わがままの人生過ごそうとしてたら天の御国で最も小さいものと呼ばれる。 But if you're like Pharisees, selfishliving, then you're the least. You're nothing. You're nothing. Look at verse 20. 20節。
私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者がやパリサイ人の義に勝っていなければ、 あなた方は決して天の御国に入れません。
You know, the people respected the Pharisees, for sure.
人たちがみんなパリサイ人を尊敬してたんでしょ。
Right? You look at a Pharisee and you go, man, that guy is super spiritual. Can't be like that.
だから普通の人、一般の人がパリサイ人とか見て、もう超霊的な人って、そういうふうに僕になれるのは無理だって思った。頑張って守ろうとしてるから立法。
Because they're trying their best to be religious, to live for the law, to live for God. And the Pharisees, they believe that. They believe the hype.
でパリサイ人たちもそれその通り信じた、自分が偉いと思ってたでしょ。
But Jesus says, hey, you can be like the Pharisee, but that's still not enough.
でもイエス様が言われたのは、パリサイ人のようになっても、パリサイより優れても足りないよって。
You know, it's not about man's righteousness. It's filthy, man's righteousness.
だから人間、人の義と関係ないって、不潔の衣のようだから。
It's about faith in Jesus Christ. God makes us righteous, right?
でも神様が私たち義と認められてるから。神の義がメインでしょうね。
The only righteousness that matters is God's righteousness.
だからその義、神の義、神の義だけが必要でしょう。
The only righteousness that's acceptable to God is God's righteousness, that's why.
もうなぜなら、これもう当たり前だけど、神の義だけが神に喜ばれるでしょ、認められてる。
So Jesus did. 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin for us, that we might become...The righteousness of God in him.
第2コリント5の21、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
You know, as we continue next time, we're going to see the righteousness of God.
だから今度こそ、今回から次回から神の義とかを、イエス様が神の義とかを教えられるんでしょう。立法の本当の目的の話とか。
Why, the real purpose of the law. And hopefully we realize how much we need Jesus.
それを見たら私たちがいかにイエス様を必要としてるかを、そういう話を私たちに思い知らせると思うんです。
He's going to show us how much we need him. He fulfilled it all.
立法すべてを成就されたから。
You know, as we finish off here today, I just want to be clear.
で、まあ、これで終わりになるけど、はっきりさせたいことがある。
Jesus fulfilled the law, right?
イエス様が立法を成就されたんだ。
In Jesus, we have eternal life.
もうイエス様からこそ私たちが永遠の命を持つことができる。
Live for Jesus and we live to please God, right?
イエス様のために生きたら神様に喜ばれる生き方があるでしょう。
That life is where we find purpose and satisfaction.
もうイエス様のために生きようとしたら、神様に喜ばれる人生で生きようとしたら、そこで満足感とか生きがいを持つことができるんでしょうって。
You know, if we're here in church today, thinking you need religion, that church is something you need to do so that God's going to owe you later for something, you know, you need.
Wrong. でもしここに誰か、ここのみんなに教会にいて、今何かをやって後で神様とこの狩りができるようになる、だから頑張ってるよ。
I don't want to be here, but I'm here because God's going to owe me later.
ここにいてほしくないけど、来た たら神様に報われるってなんとなく約束があるから無理やり来てるよって思ったら多分態度が苦くなるかもしれない。
You might get a little bitter about that, right?
God's not concerned about our performance.
神様は私たちのパフォーマンスには関心がないよって。
He's concerned about your heart.
神様には神様は私たちの心には関心がある。
We talked about this a little bit last week, but there's so many distractions, you know?
もう先週もちょっとこの話したんだけど、このディストラクションだから私たちの気散らせることがものすごいたくさんあるでしょう。
Right, I talked about how I have a you know, paper Bible. I went home, Don's like, you don't read your paper Bible. I said, yeah, I do, in church. Because I want to let you know that it's still important. I don't need it. I think I said that last week.
先週、この神の聖書を使ってるでしょって言ったでしょ。で、帰ったら、ダンは、嘘つけ、日曜日しか使ってないよって言った。いや、僕は日曜日と、ここ、振り仮名書いてあるから日曜日だけではないよって言ったけどほぼ iPad 使ってるでしょ。
でもこのもう大事さを見せるために使うよ一応。まあいらないはいらないけど立法主義者ではない僕。 I'm not a legalist. We don't need a paper Bible. But God's word is important. That's what I want to show you.
でも神の御言葉が大事だとみんなに見せたい。だから大事に使ってるこれを。
So I use this. And like I did share this last week, that when I read my Bible on my iPad, so many distractions.
で、先週もしたんですね。iPad で聖書を読もうとしてる、たくさんこういうディストラクションがあるでしょうね。
Right? Even in church, I said sometimes, right? We, in the middle of a message, we're looking at the internet or whatever, right?
まあ、だから今日、日曜日のメッセージの中にも携帯使って他のところ見てるとかってそこあるでしょ。
It's easy to have the wrong motives for stuff.
この下心、この違う動機を持つのが持ちやすいんですよね。
And God knows we're imperfect.
で神様すべてご存じてる。もうだからご存じてるから警察のようにいつか罰せられるでしょうってそういうわけじゃなくて私たちの欠点弱点とか神様分かってるでしょ。
No, God knows what we're weak at. He knows our hearts and that's what he's concerned with.
私たちの心を知ってるからそれには関心を持ってるでしょ。
And so as we look at what Jesus is teaching here for us, right, about the law,Love God, love others, ask Him for help.
もうだから今日の聖書学びを通してね、もう律法についての話だけど、神を愛して他の人も愛しようよって、もしヘルプが必要だったら祈り、求めるしかないんじゃ、祈るしかない。
If you're struggling with this, if you're struggling to understand God's will for you, let's pray.
もうだから神の御心は何でしょうか。もうなんか悩みばっかりあるでしょうか日常にって思ったら、じゃあ祈りましょうよ。イエス様がそのすべての解決だから。
Jesus is the answer for all of that. He fulfilled everything.
もうすでにすべて成就されたから、それを覚えましょう。 Let's remember that.Let's pray.